に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第374回です。
早いもので、今年も12月に突入してしまいました。
坊主ダッチマンス、ですね。
師走ってか。
坊主も走る12月、12月5日は福岡国際マラソンが開催されています。今回の第75回大会をもって、福岡国際マラソンは開催を終了することとなりました。
全世界的にマラソン大会の潮流として、東京マラソンのような大都市型マラソン、大都市の中心部をコースとして、エリートランナーと市民ランナーが一緒に走る形の大会が主流になっているそうで、琵琶湖毎日マラソンも大阪マラソンに統合される形で、今年の大会をもって開催を終了しています。
福岡国際の場合は、これに加えて、ニューイヤー駅伝が数週間後に行われるということで、そっちに出たいエントラントの方が多く、有力な参加者が集まりにくくなっている、それに伴うスポンサー不足という事情もあるみたいです。現在はコロナのせいで開催が休止されていますが、シティマラソン福岡の流れを汲んだ市民参加型マラソン、福岡マラソンがありますけど、ここに統合する形で再度実施するということはできないんでしょうかね。福岡マラソンは例年11月に開催なので、ニューイヤー駅伝に逃げられるということもなくなりそうですけど。
昨年からはコロナのせいで海外からの招待選手が出場していませんけど、例年は海外の選手も含めて福岡市内のコースを走るマラソンで、中の人の家の近所を走っていたこともあるので、亡くなるとなるとちょっと寂しさを覚えます。買って知った場所を走っているので、コースもわかりやすくて見ていて面白いレースだったんですけどね。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは11月30日をもって i モード公式サイトを終了しました。i モード公式サイトは1999年2月のサービス開始以来、ネットバンキングや動画、着メロ、ゲームなど様々なコンテンツを提供していました。12月1日以降はマイメニューに登録していたコンテンツも利用できなくなっているとのこと。なお、NTT ドコモは2025年度末に 3G のサービスを終了する方針です。
KDDI が2022年3月末をもって、3G サービス、CDMA1XWIN のサービス終了を発表しましたが、NTT ドコモの第2世代、DDC 方式から続いている i モードの公式サイトの運営を終了しました。1999年からとのことですから、20年以上も継続していたというのは、 移り変わりの激しい通信業界としてはかなり長寿のサービスではないかと思います。iモードそのものはもう少し続いて、2026年3月末のフォーマのサービス終了までは生き残るとのことです。
BB ソフトサービスは、プラススタイルにおいて、ノートパソコン型のスマートフォンアクセサリー、ミラブックを発売しました。ミラブックは、デスクトップモードに対応したスマートフォンを接続すると、キーボードやタッチパッドを利用してノートパソコンのように使うことができるスマートフォン用のアクセサリーです。ミラブック本体には OS を搭載しておらず、通信やソフトウェアの動作をスマートフォンに任せていることで、本体価格を幾分抑えることができているとのこと。サムスンやファーウェイなどのデスクトップモードに対応したスマートフォンが対応しているほか、USB Type-C のディスプレイポート、オルタネートモードに対応している一部のスマートフォンでは、ミラブックに映像を出力することも可能であるとのこと。本体は 13.3 インチ、IPS 液晶のフル HD ディスプレイ、フルキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド、ステレオスピーカーを搭載するなど一般的なモバイルノートのような形状で、4500mAh のバッテリーを搭載しており、連続稼働時間は最大10時間とのことです。
スマートフォンをノートパソコンのようなドッキングアクセサリーと接続して使うというアイデアは、結構以前から出ては消えているという感じですが、また出てきましたね。その昔、ノートパソコンのような本体で Android が動作している、スマートブックというジャンルの製品があって、中の人はかなり注目していたカテゴリーでしたが、割とあっさり消えてしまったのを思い出します。今回の製品も、デスクトップモードに対応している製品が限定されることと、本体が6万円くらいするようなので、かなり使う人を選ぶという印象です。USB Type-C のディスプレイポート、オルタネートモード対応の機種の画面出力ができるとのことで、その部分についてはもう少し対応機種が増えますが、画面出力のためのデバイスなら、モバイルディスプレイの方がもう少し安く買えるような気もするんですよね。これ自体はちょっとどこを狙っているのかよくわからないデバイスではあるんですが、今後のスマートフォンの運用の可能性が広がるのを感じるデバイスではあると思います。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
ソフトバンクは、2022年4月1日から独自のポイントサービス、ソフトバンクポイントの運用を開始することを明らかにしました。ソフトバンクポイントは、ソフトバンクの携帯電話などのユーザーを対象に、毎月の通話、通信料の支払いなどで貯めることができるポイントで、貯まったポイントはソフトバンクのサービスで使ったり、PayPayボーナスへの交換ができるとのこと。ソフトバンクポイントの提供に伴い、現在提供されている T ポイントの付与、及び T ポイントの通話料や機種料金への使用について、2022年3月末をもって終了するとのことです。2022年4月1日から2023年3月31日の1年間は、T ポイントをソフトバンクポイントに交換することで、通話料や機種料金へ利用することができるとのことですが、T T ポイントから交換されたポイントについては、PayPay ボーナスへの交換やソフトバンクカードへのチャージには利用できないとのことです。
最近、あちこちで T ポイントの利用を終了して、別のポイントサービスへ移行したり、新しい独自のポイントを開始したりという動きがあるように思います。ソフトバンクも、長年提携していた T ポイントを切って、独自のポイントサービスへ移行することになりました。新しいサービスは、PayPay ボーナスへの交換ができる以外は、これまでとそれほど使い勝手は変わらないのかなと感じます。しかし、こうもあちこち独自のポイントサービスを始めると、それぞれ独自のアプリが提供されてインストールが必要になったりすることも増えてますけど、これってあちこちのお店でポイントカードが発行されて、財布の中がポイントカードだらけになっていったのと同じ流れですよね。
東京電力エナジーパートナー、ペプコは、東京電力の利用料金の支払い方法を、東京電力 SMS 選択払いで、PayPay が利用できるようになったことを明らかにしました。東京電力 SMS 選択払いは、テプコから送られてくる SMS からウェブページにアクセスし、認証に必要なユーザー情報を入力後、コンビニ決済やクレジットカード決済で利用料金の支払いができるというサービスですが、支払い方法として PayPay が追加されたとのことです。SMS 選択払いの利用は、スマートフォンの電話番号登録など、事前にテプコでの手続きが必要です。
SMS 選択払いは、2020年10月から始まったサービスとのことですが、ウェブサイトにアクセスする必要があるためか、フィーチャーフォンでは利用できないんだそうです。これまでの振込用紙での支払いを置き換えていくことを目指しているようですが、公共料金の支払って意外に面倒な面もあるので、手軽に支払いができるのは便利だなと思います。今回のニュースは以上です。
最近謎のクラフトマンシップに目覚めつつある中の人がまた何か買い込んでるみたいですが、
先日届いたのはパラコードとハトメのパンチでしたね。カバンのファスナーが壊れてポケットが開いてイヤホンをケースごと紛失するという悲劇が起こってしまったので、そのポケットの修理のためだそうです。
ファスナーの脇にポンチ穴を開けて、ハトメをつけてパラコードを通して締める、というそれほど複雑なことはしてませんが、大きく開くポケットなので側面は完全に塞いでしまって、上は開閉できるようにしようとして、道具が足りないので途中でストップしている感じです。
それ以外にもいろいろ買ってるみたいですが、まあ、それについては今回は言わないことにしましょう。
今回の作業だけでは大量にパラコードが余るので、中の人は何か他のものも作ろうとしてるみたいですが、結び方の動画を見ながら、結び方がわからんって軽く切れてましたね。
いきなりややこしいことしようとするのが良くないんだと思いますけどね。そんな調子で、この先やろうとしていることができるんでしょうか。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。つづみさん、何読んでるんです？
中の人が最近発注してるもののリスト。
なんか仇の人が買わなそうなものが混じってません？
仇って言うな。なんか相当無謀なこと考えてるみたい。
それはいつものことでは。